ガークと大橋の大魔王はお年頃。
ダンボール相撲っていうのがありましてね。
ダンボール相撲、
はい、ダンボールの上で相撲を取るわけじゃないですよ。
ほう。
ダンボール着て相撲を取るわけでもないですよ。
はあ。
ダンボールで1メーター20ぐらいの高さの力士を作って、
はい、ほうほう。
で何ぼやったかな、2メーター四方の土俵を作ったダンボールの上に置いてですね、
はいはい、
踏ましてダンボールを叩いて、
はい、
で残ったと、
はい、
いうことで相撲刺すんですよ。
トントン相撲が大きくなったということですよね。
そう、
はい、
それをね、いつでしたっけ、あれ去年のゆずニーランドっていうね、
はい、
住吉でやった、まあここでも言いましたけども、その時に初めてやったわけですね。
はい。
でそれをやろうやないかという提案をしてくださった人がおられまして、
はい、
まあ急に電話がかかってきたんですよ僕もね。
ほう。
で、ドイと言いますけどって言って、
はい。
で何やろうと思って、そのダンボール相撲をやられてる、行司さんやられてるってことで、そのダンボール相撲をやっていこうと思うんですけども、はい、行司やってもらえませんかと。
ほう。
いうことで、まあ、行司をやってるわけじゃないんですけどね行司をモノマネをしてるんで、あれなんですけど、わあそれはすごいなと思ってね、
はい、
どんな形にするのかちょっと一回話し合いしましょうって話し合いしに行ったんですよ、
はい、
で手塚山やったかな、大阪の手塚山の、
はい、
ナノナーンっていうとこ、
ナノナン、
はい
はい、
っていうとこなんですよ。
手塚山は南海沿線ですね。じゃあ、
はい
はい、
でそこで打ち合わせするって言って、なんか普通のなんか食べ物屋かなと思ったの、
はい、
入ったら食べ物屋やってへんくて、
はい、
なんか食べ物屋らしきなんかこうなんていうの、作りはあんねんけど、
はい、
やってへんくて、
はい、
上上がってなんかもうなんか書類とかいっぱい出してはるから、
はい、
なんやろうなと思って、
うん、
でまあこうやってなんか初めまして言うてなんか思ってたような感じじゃない人じゃなくて、
はい、
なんかちょっと爽やかな感じでした。で話してパッチラチラって、私料理研究家してましてって言ってはいって言って、
はい、
でなんかどうのこうのって話してて、
はい、
チラッて後ろに本棚があったんで、はい、見たら全部土井勝さんの、
はいはい、
それがあるんですよ、
はい、
料理の。あれと思って、同じ土井なだけかなと思ってたんです。
お
かしいな、なんやろなと思ってて、まあ、
はい、
それからですよ、何ヶ月経ちました、2ヶ月、
はい、
2ヶ月は経ってないか、
うん、
1ヶ月ぐらいか、
ええ、
経って、でいよいよこうやりましょうかと、
はい、
いうことで、5月の最後の日曜日、
はい、
いつやったっけ、5月の28やったっけな、
はい、
嘘をつけ
ですね、いや28でしょう、28当てますよ、
28でしたっけ、
はい、
はい、28で、
はい、
に京都のね、その横綱の道っていうね、ちゃんこ屋さんがあるんですよ、
はいはい、
でそこの裏に古民家改修して、
はい、
なんていうか、食をテーマにした遊び空間みたいなことをするんですってその人が言うてはるんですよ、
はい、
なんかそれよく分かんないけど、ああみたいな感じだったんですけど、
はい、
そこでなんかそのダンボール相撲を定期的にやって、
はい、
でその本当の相撲の場所に合わせてやって、
はい、
で最後の1年の最後の11月には優勝決定戦みたいな感じ その大会をやってやりたいと、ゆくゆくは。
なるほど。
だから例えばそのどっかなんていうんですか、住吉の方のこのダンボール相撲のなんかチームみたいなのと、
はいはい、
京都のその嵐山の方のダンボール相撲のチームみたいなのとかいっぱい各地にあって、
はい、
それで出場してくると、
はい、
2人1組で、
はい、
でそれで勝ち抜いていって、
うん、
勝ち抜いていってた、まだリーグ戦なんですけども、
はい、
本当のなんかその14日間の戦いみたいにやって、
はい、
で最後に優勝する、
はい、
優勝した人になんか景品渡すみたいなことをやりたい、
はい、
あこれなかなか面白いなと思ったんです。
なるほど。
で自分もその行事モノマネしてるから、
はい、
なんとか力になれるやろうと、
ええ
ほんならまあ初日目はもうそんなにね、司会とか読んでそのいっぱいとかそうなることもないんで、うん、
はい、
進行とか全部じゃあお願いしていいですかって、言うて行事しながらですかって言って、
はい
まあそうなりますけど、まあゆくゆくはね、そんなのこう分けてしたいけどっていうと、はい、あ、分かりました、何でもさせてもらいますと、二つ返事ですよ。
はい。
で、やって、行ってきました。
行ってこられた。
はい、28日にね。
はい。
で、なんか本当に古民家を改装して、はい、なんかフローリングになってて、なんか小学校とか中学校の机とか椅子とかあるじゃないですか。
はい。
あんなんをこう、もらってみたいな感じで並べてあったりして。
はい。
なんかそう、結構いい空間なんですよ、はい。京都でもちょっとあの辺やったら下京区になるから、
うん、
まあちょっと昔の風情というか長屋風情みたいなのが残ってるところですよね。
なるほど、
うん。僕の住んでる大阪市旭区も昔そうやったなって感じの。そこ、まあなかなかいいとこやなと思いながら。
はい。
ほんで、その段ボール用意セットして、セッティングして、うん、でやってて、もう全然人来えへんやんと思いながら。
はい。
ちょっとあの今日あの提供するお弁当作ってきたんで、これちょっと見てもらっていいですか言うて、
はい、
でちょうどトントン相撲をするぐらいの大きさの、
はい、うん、
これぐらいの30センチ角っていうのかな、
はい、
ぐらいの入れ物の中に4つくぐりになったこう1つの大きさがこう4つのものが入るんですよ、
はい、
そこに おかずがポンポンポンと置いてあるんです、
はい、
なんかちょっと上品な感じの、
うんうんうんうん、
でこれとあの焼きおにぎりみたいなのがあるんで、それ食べてもらっていいですかってお昼もらって、
はいは
い、あ、まあ美味しいなと、だとね、その焼きのおにぎりも味ご飯なんですけど、なんかちょっと中華ちまきみたいで美味しかったんですよ、
はいはい、
美味しいなで、あ、まあちょっと私ちょっと用事してきますんで言ってる間に、はい、その一緒にやる人がもう一人いて、
はい、
あの東洋修行っていう、
はい、
市場なってか。で、段、はい、ボールを作ってる会社の社長さんがおられて。
田村さんですね。
はい。田村さんでしょうね。まあ、これ出していいんでしょうけど、まあ、企業さんですからね。はいはい、田村社長っていうこと。
はい。
で、話してて食べて、はい、あとに、ね、ほんで、なんかそのルールとか決めましょう、言って。
はい。
で、それ決めといてもらっていいですかって、私ちょっと出てくんで、って言ってから。
はい。
その間に、なんか、ルール決めてるときに、なんとなく、社長、あの土井さんって土井正夫と何か関係あるんですかって言ってきたら、
はい、
いやそれがねって一回ね、あのうちの母とかが土井正夫が好きで、なんでよくテレビで見てましたよって言った時にちょっと怪訝な顔されたんですよっていうか、ああそうなんですかって、なんか触れたあかんことやったんですかねって言っていやわからないんですよそれがって、多分身内だか親族だかなんかなんでしょうねって言ってたんですよ、
はい。
で、まあ、その日、お客さん来るかな思ったんけど、なんか、見学に一人来はって、はい、親子連れが、
はい。
で、ちっちゃい男の子っすよ。
うん、
3歳半言ってたかな、
はい。
もう、相撲大好きやねんって。
はいはい、
で、稚拙の里って言ってて。え、じゃあ、この、黒い回しのが稚拙の里、うん、稚拙の里、うん、この緑の方は、遠藤って言うねん。
はいはい。
で、この赤い方は、赤いの裏って、もう一つあの黄色があって、これ黄色は、はい、高安って言う、
はい、
でそれでするって言って、はい、自分はどっち叩くのって言ったら、稚拙の里でお母さんとかお父さんを、
はい、
でお母さんそっちの遠藤やってって、
はい、
で自分はするから社長呼んで、田村社長呼んで、こここっち2人、お母さん1人やね、
うん、
絶対圧倒的に2人の方が強いやんかで、バーッ、ただ、バンバンバンバンって、ほんと、発狂言うて、発狂って喜ぶねん。
はい。
待ったなし言うて、待ったなしって喜ぶねん。
おいおいおい。
で、こうやって、発狂、なかったって叩いて、大体その子に倒れかかって、その子は負けてた。その、段ボールがその子に倒れかかってきて、その子は負けるっていうパターン。その子は負けたわけじゃないんやけど。で、まあ、悔しいから、もう一回、はい、もう一回、もう一回って言ったよ。
そうなるね。
うん。
はい。
20回ぐらいやったかな、取り組み。はい、うん。で最後気が済んで帰りはりましたけど、
はい、
まあ、そんなこんながあって、あ、楽しかったなと思って、
はい、
ほんで弁当1個もらって、うん、またほんだら来月もやりますから言って、
はい、
でなんかあの場所に合わせてやりましょう言って、
うん、
言ってまた都合決めましょうって言って、
はい、
で帰ってからインターネットで調べたら、
はい、
土井勝の長男さんでしたそれまでに気づけや、
まあまあね、まあね、そりゃもうしょうがないやろ、
次男の吉原さんの方が有名なんですよね、
はいはいはい、
長男でした、
はい、なるほど、
まあ、これ聞いてもう一緒にしませんよって困るけどいやほんまでもその知らずにずっと接してたんで、なんか声似てるなと思ったんです。僕らなんかそのずっと見てた人やから、
うん、
土曜日とかのなんかお昼とかにやってたやつ、
はいはい、
うちのおかんが決まって言うね、もう土井勝のあのテレビお料理教室とかって言うけどな、これな美味しそうやけどな、この材料みんな高いねんこれ 私らみたいなこの一般人買われへんねんこの材料って、ちょっと半分怒りながら言うてましたから。
まあまあまあまあまあまあ、うん、まあでもあの本当に人の縁とは不思議なものですね、そう思うとね、
びっくりしましたよ、
うん、それはびっくりしますよ、
うん、でまあテーマとしてはその家庭料理っていう部分で、
はい、
その本当に家の味ってあるじゃないですか、
ありますね、
そういうのをみんなこう持ち寄って、
はい、
それをその弁当箱に入れて、
はい、
売るっていうスタイルを取ってはるんですよ、だから結構美味しいんですよ、
はい、
だから一度ねそのナノナーンってところね、のれんにもドエマサルって書いてあるらしいですそこ行ってね、
はい、
あのお弁当食べるとかしてもらったらいいなと思いますよ、
はい、手塚山にある、
手塚山です、
なるほど、
はい、
南海沿線にお住まいの方はぜひ、
はい、お願いします、
お願いします。
You can get some. 最近ね、
はい、
あのアマゾンプライムテレビビデオ、
アマゾンプライム TV ですかね、
うん、
はい、
うん、ちょっと見てまして、
はい、
でまっちゃん、
ダウンタウンの、
はい、ダウンタウンのまっちゃん、松本人志さんプレゼンツ、
はい、
ドキュメンタル、
はい、
ってやつがありまして、
はい、
それを見たんですよ、
はい、
でなんかずっと前から CM やってたでしょ、
うんうん、
で、
はい、
もう半年以上前か、
ええ、
で第2弾までやったんです、シーズン2まで、
はい、
もうめちゃくちゃ面白くてね、
はい、
なんかしょうもなすぎて面白いっていう部分もあるんですけど、
はい、
だから僕みたいなもんですわ、しょうもなすぎて面白い面白いか、いや面白くないやろいう感じのなんかあるやんか、そのなんか笑たらあかんっていうその縛りがあって初めて生きるというか、
はい
はい、そういう感じなんですよ、そういう人たちもやっぱりその人たちが面白くないって言われてたわけじゃないですよ、呼ばれてて、
はい、
まああの藤原の藤本さん、宮川大輔さん、
はい、
とかいろいろ呼ばれてるんですよ、
うん、
もうおかしくてねでこっちも笑うとあかんてでこう見るんですよ、
はい、
でやっぱ笑ってまいりますもんねでそれはみんな一人ずつ10人集められるんですけど、
はい、
一人100万ずつ持って参加するんです、
ほう、
で最後に残った人が総取りなんですよ、
ほう、
だから自腹で100万払って出演して、で笑えへんかったら1000万もらえるという、
怖
っ、
怖、
うん、
怖いわそれは、
だからお金かかってるし、
はい、
そのジミーちゃんなんかなんか アコムとかどっか借りようと思ったんですけど、なんかそのジミーさんの収入では貸せません言われました言うて
ジミー大西さん、
言うてるんですよ、
すごい恐ろしいですね、いやいやいやいや、
なんかそういう特別な番組もあって、今東野浩二と今田浩二のカリギュラっていうやつもやってまして、
はい、あ、
だからお二人が、
はい、
普通の地上波でできないことをやるみたいなことを今 CM やってるじゃないですか、
はいはい、
あれもなんかね地味に面白いんですよ、
うん、
そういうのを見たりしましたね、
はい、
でそういうなんてネットテレビって言うてんの、なんて言うたの、ああいうコンテンツ、有料放送じゃないですか、有料何ぼか払って見る分でしょう、
はい、まあ、ネットテレビと言っていいのかっていうところになりますけど、うん、やってることはまあそうでしょうね、
はい、だから、Hulu とか、
はい、
Netflix とか、
はい、
あと何がありましたっけ、
まあ、ネットテレビといいますか ABEMATV とかもそうなんですかね、はい、
それでネットフリックスも一応見てるんです、親父にもうそろそろ光 TV 飽きたかな思って見や言うて、
はい、
だからこれいつまでたっても終われへんやないか言うて、ずっとボタン一応ドラマがあってずっと連続再生されるんですよ、
は
い、これいつまでたっても終われへんやないか、これ8時間ぐらいわし見とるわ言うて、いやいやボタン押したらええねん、ボタン押したら止まるからって、いつも長いわこれ言うて言いながら8時間も見とるやんけと思いながら朝からずっと見てましたよ、
はい、
ずっとね、そんな感じで見てたですね。でもう字幕も見づらいやろう思うからちょっと日本語にしてあげてね、
はいはい、
で見てたりしたんですけども、ドラマたまたま面白いドラマ見つけてずっと見てたら終われへん言うて、
はい、
シーズン5ぐらいまであるやつ24話ぐらいあるでしょ。それ8時間経っても終われんわ。
長いこと、まあその根気がっていうのは素晴らしいですね。
はい。まあその長らみもあるんでしょうけどね。なんかそんなんでまあそういう有料法コンテンツっていうのは面白くて、
はい、
その見てたんですよ。
うん、
で。まあいろいろ見れるんですけど、まあネットフリックスで見たんやったら、他やったらまあまあ大橋さんちょっとあれ見ましたっけな、ミスタービーンとか見ましたしね。
はいはいはい。
あとなんですかね、なんか映画とかもちらっと見ましたけど、
はい、
こっちのアマゾンの方で、
はい、
何ホテルやったかな、東京ヴァンパイアホテルっていう、
うん、
ドラマがありまして。
はい。
まんまりやってんけど。あの、第一はショコタン出てるんです。
あ、ショコタンね。
うん、ショコタンがもうなんかめっちゃ人殺しまくるっていう。ええ。
すごいドラマですね。
うん。で、カホさんが出てて、
カホさん。
カホさん好きなんですよね。
カホさん好きでしたっけ、
好きなんだよね。
そうですか。
好きなんだよね。まあ、見て好きになったんですけど。
はい。
うん。なんかそのええー、なと思ったんで、
はい、
はい、なんかそれもちょっとまあドラマ途中でも見えひんかったんですけど、あの銀と金っていうのがありまして、福本さん、
はい、
漫画家のね、
ざわざわして
る、ざわざわの、
はい、
これがもう非常に面白くてね、
はい、
もう一気に見ちゃったっていう、
ほう、
うん、感じですけど、
うん、銀と金という作品のドラマ化したもの、はい、ということですか、
絶対ギャンブルは絡んでくるんですけど、まあ
まあざわざわしてるといえば、ギャンブル絡むし、
はい、
だいたい麻雀してるイメージがありますけれども、
ギャンブルにめちゃくちゃ特化したんが赤木で、
はい、
じゃあ、カイジで、
はい、
で、麻雀に特化したのが赤木なんですよ。
はいはい。
で、銀と金っていうのは、
はい、
この金に特化してるんですよ。
ああ、そういうこと。
金儲けのために、はいろいろ、そのやり取り、駆け引きをするっていう、はい、それも、まあ、一つのギャンブルなんですけど。
まあ、タイトルからして銀と金ってなったら、それはこれ、金になりますわね。は
い、そうです、
はい。
それは、すごい面白くてですね、うん、一気に見てしまったっていう話なんですよ。
なるほど。
はい。なんかそういうのないですか、大橋さん。
一気に見てしまった、
うん、なんかこれ最近おすすめですよ、このドラマみたいな。
これがね、残念ながらほとんどテレビを見てないという切ないことになっておりますからね。私大体まず我が家にテレビジョン自体がないですからね。
テレビジョン自体が、
はい、テレビジョン自体がなくって、まあパソコンもありますけれども、
うん、ああもうじゃあネットフリックスか、
ね、やっぱそういうところになりますか、
フールーか、
そうなんですよね、
フールーで、フールーなんですよね、
フール
ー、フールー言うてますけど。なんか昨日かおとといかなんか僕調理してるんですけど、
はい、
ちょっとフライ足れへんから春巻き20本お願いします、春巻きって言った人おったけど、春巻きねって言いましたけど、春巻きやないんやと思って、春巻き言うから春巻き探してたちゃうで、肉包みやれる、どっちやねん、どれやねん。
そういうこと、テレビね、まあテレビと言いますと、まあ何ですか、インターネットテレビとかもな、まあそれこそ先のアベマ TV とかでね、将棋コンテンツのチャンネルがあるので、
はい、
元に戻りますけど、藤井聡太君の炎の7番勝負とかということで、非公式戦ではありますけれども、
は
い、それはちょっと注目して見てたというのが最近記憶に残るところですかね。
はい、
まあなんかインターネットテレビというかそういったコンテンツって流しっぱなしになるんで、
うんうんうん、
一生懸命見るという感じにならなくてっていうところはありますかね。
そうですね。まあね、それはありますね。
まあでもそんな中でもちゃんとなんかこれ面白いなと思うものが見つかってよかったじゃないですか。
まあいろいろ探してる、そうそう、あれもネットフリックスであれやった、ギミアンブレイカブル、
はい、
ギミシュミットアンブレイカブルっていうのがありまして、
はい、
キミーがやったかな、キミーやったかな、ギミーやったかな、キミーやったかな。海外のドラマで、
はい、
そのモグラ少女、モグラ女子っつって、
はい、
地下に監禁されてた、十何年間監禁された子たちが表に出てからのドラマなんですよ。まあパロディなんですけど、それのなんか結構楽しくてずっと見てたんですよ。
なるほど。
シーズン1は、
はい、
でシーズン2になってちょっとなんかいまいちやな、
トーンダウンしちゃった、
うん、なんかありますね。
なるほど、
うん、
そうですか。まあ、うん、 まあ、ここ何年かっていうことではテレビこれ見たいなと思ったのはですね、
はい、
あのスカパー TV を一時期引っ張ってた時があったんですけど、その理由というのはあのウルトラクイズの再放送をするからというね、
ぽいぽい、
それで、うん、あの契約をして、うん、見てっていうのはありましたし、
答えてそう、あのピンポーンっていうのも勝って大橋さんここ答えてそう、
あのかつて我が家小さい時にはあの、うん、おもちゃのねウルトラクイズのあの機械ありましたけど、あの大魔王でもなんかお伝えしたかな、
うん、
あのそのスカパー TV でウルトラクイズが見たいってなって、であのよくあるじゃないですか最近は、あのツイッター連動とかで、
はい、
あのツイートしてくれたら商品差し上げますよみたいなことで、
うんうんうん、
そのウルトラクイズもちょうどあのそのツイッター連動をやってて、でその時ツイートしたんですよ、
はい、
ハッシュタグつけて、
で
そしたらあの1週間ぐらい経ったら連絡がメールできまして、あの当たりました。
ああ、何が当たったんですか。
旅行券5万円分
すごい
っていうことがありましたね。
おうおう、
それがあのテレビにまつわるところで嬉しかった、もうこれ2年前ぐらいの話ですけど。
はあ、そんな今大橋さん旅行券5万円のが当たったらですよ、
はい、
ぜひ香港にね、
香港に、
香港に行ってほしいですね。
外科標準へ、
外科老人ね、ウォン大使に行ってほしいですね。僕はもう行かないですけど。
はい
はい、
I'm thinking about you。
せな感じですか。
そんな感じですかね。
はい、
はい、
じゃあ終わりの回、
終わりの回へ、
終わりの回ですけども、
はい、
何でしょう、夢ね、
はい、
よう見るんですけど最近も、
はい、
何でしょう、何やろ、こないだね、この間ね、なんか大橋さん出てきたような気がするんだけどな、ちょっとあんま覚えてへんな。なんか最近見る夢ってごちゃごちゃしすぎてて覚えてないんですよ、
はい、なるほど。
なんかこう建物の中におってなんか仕事してるんだか、なんかこう旅館泊まってるんだか、なんかわからないような状態の。わからんわな、
うん、よう分からん、今聞いててもわからんかったもん。
そういう感じのシチュエーションが多くて、
はい、
思えれないんですよ。だから例えば空飛んでるとかさ、
はい、
なんかこう殺されそうになるとかさ、そういうのやったら覚えてんねんけど、はい、なんかあまりにもインパクトがない感じの連続なんで、
はい、
なんかいまいち覚えきれてへんっていうか。
なるほど、
うん、なんかほんま日常と変われへん感じやから。
あ、なるほどね、
うん、
なんでしょう、まあ、よくあの夢のお話もしてくださいますけど、あの明晰夢の話もそうですけど、
はい、
よく覚えてる夢というのは、はい、結局なんかそういう風な鮮明というか、うん、ごちゃごちゃしてないシンプルな内容になってるということですね。
まあ、ね、起きた瞬間とかやっぱり一番覚えてるんですけど、
はい、
その瞬間メモってるんですけど、メモリ忘れたりね、
うん、
うん、するんでね、
はい、
うん、
メモリ忘れてというところで、
はい、
メモリーからなくなるわけですね。
おお。
嫌な切り返しきた一番
最後、幸せのメモリー、
もう愛のメモリーですね、うん、もう本当に
ね。え、なるほど、そういうことですか。
怖いわ、もうほんまにいろんなことがもう。
すいません、すいませんね。
いやいやいや、もう、
あ、一応告知だけおね、あのしときますかね、
はい、
もう直近になってきたんで、
はい、
8月18日、新レナイトね、本気の新レナイト、
はい、
ロフトプラスワンウエスト、
はい、
で行われます。
8月18日に、
はい、18日、はい、あのゲスト決まりましたんで、
ゲスト決まられた、
ゲスト決まりましたんで、あの、はい、ちょっと報告しとかなかなと思いまして、
はい、
6時半、8月18日金曜日、
はい、
本気の心霊ナイト、ロフトで聞きたくない話第5夜ね、
第5夜、
18時半オープンの19時半スタートね、
はい、
前売り1800円、当日、あれ、どこと前売りになってるのこれ。当日2000円ね、
はい、
いつものようにワンオーダー以上500円以上のオーダーね、
はい、
今回はですね、ゲストはですね、はい、公式ではまだかな、更新されてるかな、されてますね、星野雫さんということですね。
あれ、これはポッドキャスト界で知る人ぞ知るの人じゃないですか。前の名前が柑橘系の人じゃないですか。
そうそうそうそうです、そうです、
あれ、 あららららら
ら。あららら。
遠出してくださるわけじゃないですか、これ。
そうです、そうです。
恐ろしいことになっておりますね。
まあ、あの、レギュラーメンバーのですね、はい、宇都鹿太郎さんという人もね、要はあの、顔はし、あの、よく、あの、よく、よくは知らんか、
はい、
何回かお会いしたことがあるということで、ね、
はい、
なんか話盛り上がるんじゃないかなと思いますけどね。
おー、
うん、
なるほど。まあ、もう5年前ですけれどもね、青天師匠といいますか、
はい、
第一画伯とロッキーと、
ええ、
あとあの今東京に行ってしまった人と、
うん、
3人で主導になった26時間、
はいはいはいはい、
放送の中でも
出てましたね、
深夜でね、はい、登場してくださった、
怪現象起こりましたもんね、あの時ね、
怖い、
うん、
星野雫さんいやちゃんとあのいい声でこんばんはって言ってくれるんでしょうかね、
もちろんですよもちろんですよ
そうですか、なるほど、すごいですね、
はい、
大阪までお見えになるという、
ということでね、
素晴らしい、
まあ、今回メインにあるのはそのゲストの星野しずくさんの会談と、
はい、
香港僕行ったじゃないですか、
はい、
そこの香港 の、 あの一応心霊スポットみたいなのも一応ロケしてるんです。
そうなんですか、
はい
はい、
ロケして、あと、まあ、僕はちょっとうこって思ったあのあれですが、結婚見つけたいうとこ翌日階段上がって撮影してるんですよ、
はいそれは怖いですね、はい、
だそれもちゃんとあの映像を出すんで、
はい、
よろしければ、
はい、
いらしてくださったらいいなと思いますよ。
なるほど、はい、8月の18日金曜日、ロートプラスワンウエストで、
はい、
というところでございますね、なるほど、これまた楽しみなイベントですね、
はい、
まあ、やっぱりあの季節からね、
うん、
ゾッとするようなお話が
ありますね
というところになりますからね、うん、はい、
まあと、はい、あれですか、直近では
直近では
桶谷さんのイベントが7月の23日に、
はい、
ございますね。
やはりロフトプラスワンウエストで、
はい、
ございますので、
ございますね、これは行かないといけない
というところ、
ね、お昼でしたね、
はい、お昼14時からになってると思うんですけども、正しい情報をお伝えしておきましょう、
はい、はい、
7月の23日日曜日、
桶、はい、
谷教授のマルチン映像ツッコミ学部過去ネタベスト戦、
はい、
というところでですね、
うん、
オープン13時、スタート14時、前売り当日ともに3000円、
うん、
ワンオーダー必須500円以上ということになっております、
はい、
出演は桶谷教授、
はい、
というところで、
うん、
こちら大阪のロフトプラスワンウエストでございますので、
はいはいはいはい、
ぜひぜひ皆様もですね、番書を送り合わせの上、
はい、
足を運んでいただければなと思う次第でございますね、
はい
はい、
あとはイベントなかったかな。ああ、7月の18日、はい、スピリチュアルカウンセラー愛さんが出るイベントで、
はい、18
日火曜日昭和愛さんナイトっていうのがございます。
あら、
オープン18時半、スタート19時半、
はい、
前売り1500円の当日1800円、これは何で言うかというとですね、
はい、
まあ、お世話になっている方々が出るんで、
はい、
まあ、愛さんでしょ、
はい、
であとニポポさんね、
はい、
いろいろ、
はい、
宗教とかああいう感じもやったりとかする、
はい、
ニポポさん、
B
ダッシュ歌ってはる人、
はい、
でさらにですよ、
さらにですね、
山下メロファンシー絵土産研究家、
どっかで聞いたような人ですね、これも
誰でしょう。
姓は山下ですもんね、
名は病院
ミドルネームは、
はい、
ファンシー
絵土産研究家の山下院長がですね出るということで、
はいはい、
これは見に行かないといけんじゃないかと。
なるほど、
思いますよ。あとにもね、まあ、
はい、
なんて言うんだっけ、峰根山宮やったかな
は
っていう人と、
はい、
なんかキリンじゃない、なんか
バナナ難しい名前の人が、
待ち物ゲームマニアっていう人、
はい、
が出るんで、
はい、
これも見に行かないとなという感じですかね。
なるほど、
はい、
まあ、何ですか、
うん、
イベントが立ち並びますね。
ああ、そうなんですよ。でも直近で言ったら16日もありましてそれダンボール相撲、
ダンボール相撲、
はい、16日、はい、その京都の下右翼の横綱の道の裏にあります、
はい、
古民家で、
はい、
なんとか教室、
なんとか教室
であるんですけども、そこで、
はいはい、
また大橋さんが、
はい、
ホームページ載せてくれると思いますんで
分かりました、
はい、
改めてちょっと情報を整理してですね、今お伝えしようとした4つのイベントに関しましては、は
い、
情報を整理し直した上で、
はい、お願いします、
お伝えしたいと思います。
だからぜひね、はい、聞いてるだけではなくて、
はい、
大魔王の、特設ホームページ、特設じゃないですか
あのシーサーとね、はい、ウェブページも、まあ、ぜひ足を運んでいただければなと思うところでございますね、
はいはいはい、お願いいたします。
はい、
はい、
という感じですか。
そういう感じですね
今回は、
はい、
今回も長くなりました、
ええ
というところでね、
うん、
元気にお届けできたんではないかと思いますよ。
さあ、まあちょっと足らへんな。
足りませんか。
あ、元気足らへん。あ、なんかちょっとあかんわ。
なるほど。
8割8分、8割8分、8分5厘。はい、八分五厘や。あれなんであの、あのほとんどやれよっていうこと、九分九厘ってなんで言うんですかね、あれ。昔の人は。
そう、
九分九厘 10% 見立ってへんでって言いたくなるんですけどね。
うん、まあ、
9割は ?9 割どこ行ったん。
うん、まあそうやね、うん。なんかそこのところはあったんでしょうけどもね。
あったんですか。
はい、あったんだと思いますよ。
大橋さんがめんどくさがって
、
なんで。
はい。
すみません、どうも。ということで。
元気にお届けしました。
はい。
はい、また来月も元気にお届けしたいと思います、
うん、あ、夏場走ってあんまりあれせんようにね、バテんようにしてくださいね、
は
い、
ちょっとあの、はい、ゆっくりゆっくりやってますんで、
はい、
はい、という感じで、
ね、
7月9日の大魔王お年頃も元気にお届けいたしましたので、
はい、
また来月8月9日も元気にお届けしたいと思います、
うん、はい、
ありがとうございました。
さようならい。